さんこんにちは。杉本武明でございます。本日はイニシエーションスピーチのお時間をいただきましてありがとうございます。あまり人前で話をすることが得意ではありませんので、またあの親子参加みたいな感じで非常にやりにくいんですが、拙い話になろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、私の生い立ちからお話をさせていただきますと、生まれは1972年、昭和47年7月24日に、茅ヶ崎市の南郷で生まれました。その頃の、家族構成は両親、7つ上の姉、5つ上の兄、そして、母方の祖母と、家族6人で暮らしておりました。3人兄弟ではありますが、この上の2人はですね、広島生まれでして、茅ヶ崎で生まれ育ったのは私だけです。この、私が生まれた1972年の出来事としては、2月に、連合赤軍による浅間山荘事件というのがありました。それからですね、5月にアメリカより沖縄が27年ぶりに返還されまして、沖縄県が発足しました。それから6月には、ウォーターゲート事件が、発覚しまして、翌年、ニクソン大統領が辞任に追い込まれるということがありました。また7月にはですね、日本列島改造路を打ち出した田中角栄内閣が発足しました。同じ頃にですね、日本テレビで刑事ドラマ太陽にほえろが放映をスタートして、この後14年間続いたそうです。神奈川県での出来事としてはですね、横浜市電と横浜市営トロリーバスが全面廃止になりまして、それから川崎市が政令指定都市になって、それからですね、TBK、テレビ神奈川が開局、この年に開局したそうです。ウィキペディアに載っておりました。今とはですね、私違いまして、小学校3年生ぐらいまでですね、とても痩せ型の子供でした。あばらが浮き出てる系の子供でした。はい、嘘じゃありませんよ。幼稚園はですね、中海岸の恵泉第二幼稚園、今の恵泉幼稚園に、通っておりました。親がピアノなどいろいろ習い事をさせてくれたんですけれども、周りにですね、年上のお兄ちゃんたちが多くって、そういう近所のお兄ちゃんたちにとても可愛がってもらいまして、彼らと遊ぶ方が楽しくてですね、なんだかんだで続いたのは水泳だけでした。小学校は自宅から、徒歩1分の距離に東海岸小学校が、開校する予定でして、幼稚園の友達と一緒にそちらへ行くものだと、思い込んで楽しみにしていたんですが、両親がですね、上の2人の、兄弟の受験のために、東京都の文京区に引っ越すぞということをですね、決断しまして、私もそこに巻き込まれる形でですね、気がついたら縁もゆかりもない東京のですね、文京区立久保町小学校に入学しておりました。同級生にはですね、文京区の工業出荷額の8割を占める印刷製本業を営む家の指定が多くてですね、非常に下町の雰囲気がいっぱいの、ところでした。そういった友達の家に行くとですね、機械の大きな音がひっきりなしにしておりまして、またですね、狭い路地をかなりのスピードでですね、フォークリフトが走り回っている、そういう環境でおりましたので、そういう光景はですね、茅ヶ崎の、静かな住宅街の中で育ってきた私には非常に新鮮なカルチャーショックだったのを記憶しております。この時住んでいた場所の周りはですね、神社や大きな公園、東大小石川植物園などがありまして、都内にもかかわらずですね、非常に、自然の多い環境でした。特に東大小石川植物園にはですね、大変お世話になりまして、なんでお世話になったかというとですね、本来は入場料がかかるんですが、東大の施設なので、ですがですね、入場料を払わずに、大きなバケツと網を持ってですね、壁に塀にフルタイヤを立てかけて、それを台にしてですね、よじ登って乗り越えていって、帰る時にはですね、 大きな池がいっぱいあるんです、植物園の中に。でそこでですね、ガマガエルとかですね、虫をたくさん捕まえて、で堂々と、守衛さんのいる門を通って出ていくということを日々繰り返しておりました今はですね、もうとてもカエルも虫も、触ることはできないんですけれども、まあ、あんなによく気持ち悪いのものを、ね、触っていたなと思うんですけれども、私それをですね、いつも母にお土産だよと言って持って帰って、あのマンションだったんですけど、その時はマンションのベランダでそれをたくさん飼っていましたので、その時には母にとても迷惑かけたなと今になって思っております。小学校2年生になって、友達も増えて東京の小学校にも、ようやく慣れてきた頃にですね、上の2人の受験がもう終わっていたので、再び茅ヶ崎へ戻るぞと言われました。で、まあ大変驚いたんですけれども、まあ、茅ヶ崎に戻っても幼稚園時代の友達が東海岸小学校にたくさん通ってますので、まあそれもいいかなと思っていたんですけども、ある時ですね、藤沢の久江山海岸にある湘南学園小学校に親に連れて行かれまして、そこに座らせられてペーパー試験で面接を受けさせられたんですね。なんだろうなこれはと、なんか騙されてるんじゃないかなと思っていたんですが、やっぱり案の定そうなってまして、翌年のです小学校3年生の春には湘南学園小学校への編入が、決まっておりました。正直なんで近所に友達がたくさんいっぱいいる小学校があるのに、わざわざ定期券持って藤沢の学校まで電車通学しなきゃいけないのかなと思いましたけれども、夏休みとかですね、冬休みは公立の学校に比べて非常に長いんですね。でそういう魅力にですね、もありましたし、まあ、基本的にその与えられた環境に順応する前向きな性格というのがありますので、まあ、そのまんまその湘南学園ののんびりした環境に溶け込んでいってしまいました。ただですね、東京の給食、公立学校の給食というのは非常に美味しいんですね。ですので湘南学園はお弁当持参の学校でしたから、そこだけはずっと不満に思っておりました。中学はですね、大好きな水泳もずっと続けていた水泳もやめて、他の中学校への進学を試みたんですけれども、ものの見事に返り討ちに遭いまして、出戻りでそのまま湘南学園中学校に進み、中高6年間を過ごしました。部活はラグビー部と写真部へ入部いたしました。まあ、ラグビーは先輩が非常に熱心に誘ってくれたことと、父がプレーをしていたために、子供の頃からラグビーボールが自宅に当たり前のようにありましたし、その頃はラグビー人気というのも高くて、よくテレビ中継もやっていましたから、それがそういうのをよく見ていましたので、自分自身がプレーをする下地というのはもともとできていたんだろうなと思っております。ただ中学校1年生の時にですね、もうすでに体重が90キロ近くありましたので、フォワードのですね、スクラムを一番前で組むポジションのプロップというのにさせられまして、本当はかっこいい、もっとかっこいいポジションをやりたかったんですけど、以来ずっとプロップ一筋でやってきております。自分のプレースタイルはですね、あまり脳みそを使わないで、まっすぐ走ってドンと当たってぶちかますというプレースタイルなんですけれども、もともとですね、自分の好きなことは非常に研究分析する性格でして、当時のですね、ラグビー日本代表監督、それから早稲田大学で監督をされていた日比野博さんの著作に夢中になってですね、緻密な理論と大胆な戦略に触れることを非常に幸せに感じておりました。で、また自分でサインプレーを作ったりですとか、他のチームのサインを分析解読するということを、やっておりました。写真部の方はですね、男子部員が2名で女子部員が40名という、素晴らしい環境でしたので、こちらも、いろいろ楽しく過ごさせていただきました。大学は兄とですね、義理の兄が早稲田に行っていましたし、先ほどの日比野さんが教授として在籍されていましたので、無謀にも早稲田を目指すことにいたしまして、入学試験当日にカビ風が吹いてですね、なんとか滑り込むことに成功しました。で、入学後に先ほど申し上げた日比野教授の講義を受講したことがきっかけで、 ご自宅に伺うくらい個人的に親しくさせていただくようになりまして、4年間東伏見の総大グラウンドで教授のアシスタントのようなことをずっとさせていただきました。プレーの方はですね、大学1年生の時に頸椎を怪我しまして、ある朝起きたらですね、左半身の感覚が全くなくなっておりましたんで、その後は、今までだましだましやってきています。12年ほど前からは、茅ヶ崎ラグビースクールのコーチに、就任しまして、今年の春からはその時に受け持った、子どもたちが大学でプレーを始めるので、またその応援も今後の楽しみと思っております。またですね、おそらく茅ヶ崎ラグビースクール出身の女子選手が2016年のリオデジャネイロオリンピックに、出場することに なると思いますので、その際には皆様応援、ぜひ応援していただければと思います。彼女はですね、最近慶応大学ラグビー部初の女子選手ということで、新聞紙面等に結構頻繁に掲載されていますので、どこかでお見かけになられた方もいらっしゃるかもしれません。今は茅ヶ崎ラグビーフットボール協会の監督幹事として、ラグビーに携わっております。大学ではですね、ラグビーばっかりやったわけじゃなくて一応勉強もしていたので、ゼミは民法不動産の方のゼミに入っておりました。当時のゼミの担当教授が、日本土地法学会の事務局長をされていまして、父もまたその学会の会員でしたので、韓国プサンでの日韓土地法学会に 教授と父と私で参加するというなんか不思議な、あまり普通の学生ではないような、経験もいたしました。仕事の方はですね、当初は大学卒業後は、テレビ局に内定をいただいていたんですけれども、ちょうどその頃に父が胃がんを患いまして、さあ父の事務所をどうしようかということになりました。でその時にも兄は大学院の博士課程で、順調な研究職への道を歩んでいましたので、ここは私が方向転換をして、父の事務所に入ることとしました。そこは兄と2人で話し合ってそういうことにしました。でその後ですね、28歳の時に、行政書士登録をしまして、4年前から行政書士会湘南支部長を務めております。行政書士は神奈川県内には約2700名の会員がおりまして、湘南支部は藤沢市、茅ヶ崎市および寒川町の西一町に事務所を設けております。190名の会員がおります。県下19支部はあるんですけれども、湘南支部は5番目に大きな支部であります。ちなみに茅ヶ崎市内には52名の行政書士がおります。主に事業者の皆様には、各種営業許認可ですとか、登録等、また個人の皆様には遺言、相続、成年後見、などのですね、生活に密着した事案のサービスを提供することを通じて市民生活のさらなる向上を図るということを我々使命にして活動しております。ぜひご活用いただければと思います。その支部長任期も今年の5月で、一応終わる予定ですので、その後はですね、もっともっとロータリーの勉強や活動に時間を割いて、ロータリーライフを充実したものにしていきたいと思っております。今後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは引き続き北村会員、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。昨年10月に入会いたしました北村でございます。皆様の前でお話しすることは大変苦手ですので、すごく緊張しています。なるべく短く済ませたいと思っています。履歴書風に、私の経歴をまとめてまいりましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。生年月日は、おばあちゃんなんですけれども、省略させていただきます。出身地は横浜で生まれ、横浜で育ちました。 小学校から高校まで横浜市立ということで、学校の行事の時に、横浜市歌とかいろいろ歌わされて、おりました。そして独身時代は地方公務員、神奈川県庁に勤めておりました。当時の衛生部というところで一般事務職です。なんかドキドキしてきちゃいましたすみません県庁に入りまして、県民歌一番最初に耳にした時に、県民歌とか全然知らなかったものですから、この歌は何ということで、聞きましたら県民歌だということで、私は横浜しか知らないなということで、ちょっと恥ずかしい思いをいたしました。で当時日本踊り県庁前まで自然に乗り通勤していました。で結婚を機に退職し茅ヶ崎に行きました。住所は柳島海岸です。でその後、家出をせずに、家出とかもせずに40年間住み続けております。家族なんですけれども、子供は2人、孫が3人おります。主人と97歳の姑もいます。私が仕事やら何やらで放っておくものですから、姑は大変しっかりして元気で、過ごしております。私自身は4年前頃から足を痛めてしまいまして、ちょっと、厳しいこともあるんですけれども、それ以外は至って健康です。今までの経歴なんですけれども、こちらに来ましてから公的な役は、民生委員、それから青少年指導員、登録統計調査員等を、市役所の関係のお仕事なんですけれども歴任いたしました。現在は商工会議所女性会に所属しています。趣味なんですけれども、写真、昨年1月から、商工会議所の写真教室に入会し始めました。あと旅行、そして、健康のために太極拳をやっています。なんか困っちゃいました仕事についてなんですけれども、昭和61年に姑が亡くなり、昔から続けていた定置網をやめてシラス網漁業に転向しました。と同時にシラスの加工と直売店を立ち上げました。平成2年北村水産を立ち上げ売店をオープンいたしました。それまではごく普通の主婦だったんですけれども、それを機会に、180度転換というか環境が変わってしまいました。で平成10年道路の拡幅に伴って現在地に新店舗を建設しました。平成12年、息子が、この土地で何かをやりたいということを、計画しておりまして、平成12年にカットビをオープンいたしました。そして平成17年、カットビラスカ店をオープンいたしました。店の名前のカットビなんですけれども、昔から、船の名前が海比丸です。その当時浅丸さんとか万蔵丸さんとかありましたので、うちは丸を取ってしまおうということで、海比丸という読み方だったんですが、カットビというふうに読み替えまして、カットビという店の名前にいたしました。カットビの方は、長男が社長になっています。以上簡単なんですけれども紹介を終わらせていただいて、実は昨年の11月22日に、テレビ神奈川のあっぱれ神奈川大行進という番組で、うちの店が紹介されました。それで私が案内役ということで画面に登場しておりますので、大変恥ずかしいんですけれども、皆さんに、ご覧いただいて紹介を終わらさせていただきます。ずるして申し訳ございません